Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。と言っている間に今日の1枚引いてみます。火の母というカードが出ました。このね、火の母っていうのはね、あの火の家族っていうのがみんなね、情熱とか理想とか自分の思い、それをしっかり持って行動に移していく人なんですけれども、この火の母もね、もうすごい、なんだろう、自分に自信もあるし、すごくね、大きな人、温かいし、太っ腹であったりもします。で、この彼女、実はね、自分の後ろに盾と剣を隠してるんですね。何かあったらやるときはやるっていうすごい力強い女性性っていうのも持っていますし、あと左手に握っているハートのポーチがあるんですが、そこには自分のとっても大事になる自分の軸とかね、自分の中の宝、そういったものをしっかり携えている。そして自分の道をしっかり歩んでいく、そんな一日にしてみたらいかがでしょうか。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。販売心理コンサルタントの横山美博さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
販売心理コンサルタントというね、はい、ことで、はい、活動なさってるわけなんですけれども、はい、美博さんね、どんな活動なさってますか？
はい、そうですね、うん、私実は20年間アクセサリーメーカーの 4°C で販売を、はい、していたんですけれども、
私も知っているという
ありがとうございます。はい、その中でですね、うん、まあ、たくさんのお客様と接してきまして、で、まあ、そこであのコミュニケーションっていうのを自分自身もすごく学んできたんですね、うん、またスタッフ同士のコミュニケーションって非常に大切でして、やはりあの自分自身がしっかりしてないとお客様に気持ちよく接客できない、
うんうん、あ、そうか、自分自身がしっかりしてないとっていう、はい、う
ん、っていうところにすごく気づいたんですね、で、実は私ですね、物をたくさん売ってきたんですけど、あの売るの嫌いなんです。
あ、 そうなんだ
そうなんですよ、
そう、
なんか売るというよりは目の前にいらっしゃる方と、今何が欲しくて、どういうのもあれ、大切な思いがあってプレゼントしたいのかっていうのを聞きながら、その方に合ったものを、まあ提案して、でご一緒にお選びするみたいな、接客を、してきたんですね。
なるほど、売るっていうんじゃない感じですね。
ではないですね。時間、大切な時間を、一緒に過ごさせていただいて、その方の気に入ったもの、納得したものを一緒に、帰ってもらうみたいな。
なるほどね。特にアクセサリーなんかだったら、本当に大事なね、記念の何かとかね、そういうことも多いでしょうからね。
そうなんです。やはり思いがね、そこにかなりあるっていうところで携わらせていただいてたので、すごくね、そういう気持ちっていうのを大切にしてまして、なので自身で、そういう販売の心理コンサルタントって言うと、どんな売り方を教えてくれるのみたいな
風にマインドコントロールみたいな
部分で思われたりとかはするんですけれども、もちろんそういうノイハウもね、もちろんあります。ただ根本としては、その目の前にいらっしゃる方がいかに気持ちよく納得したものを買っていただくために、私たちがどういう心の持ち方をするかであったりですとか、どういったアプローチの仕方をすれば心に寄り添うことができるかっていうことをね、コミュニケーションを通してお伝えしていた、行きたいなっていうのが私の活動になってますね。
それすごいやっぱり基本ですよね、寄り添うとかね、そういうところが、それが抜けてテクニックばっかりだったら絶対ね、分かります、
売ろうとしてるな、
そう、分かっちゃバレちゃいますよね。
そうなんですよね。
でもね、もちろんその声かけの仕方とかきっとあるんでしょうけれど、
そうですね、もちろん、
大前提としてですよね、
そうなんですよ、
その寄り添うっていうところ、
寄り添うって、それがもちろんスタッフ同士でも大切になってきますので、お店の雰囲気ってすごく重要になってきて、
それはそうですよね、なんかね、いや勝手なイメージなんですけど、いや本当勝手なイメージですけど女子ばっかりでしょ、すごい勝手なイメージでごめんなさいだけど、なんかこうね、ギクシャクっていうこともね、あるのかななんて、
よそのメーカーさんはありました。
やっぱりある、あるとこはあるんだ、
ありますね。だから10メートル離れて前のメーカーさん見てると、うわ仲悪いなそことかいうのもありました。
百貨店だから、
そうですね、
そうか、
幸いなんか私の、所属してたとかそういったことはなかったので、それでもやはりいろんな問題っていうのは ね、必ずしも、
人が集まればね、
そうですね、
ありますもんね、
出てきますので、
なるほど、そこへこれサポートして
る、そうですね、サポートして気持ちよく働くっていうことを、してもらいたいなっていうところで、販売心理コンサルタントという、ことで活動させていただいてます。
なるほどね。今お悩みの方ちょっと、みひろさんを検索して、そうですね、お声かけしていただければ、講座とかいろいろなさってるんですよね。
そうですね、今からまたどんどんたくさん、していきますので、販売心理で横山みひろって私しかいないと思いますので、
珍しいお名前ですね。
そうなんです、入れていただければ、
またブログの方にも、載せさせていただきますけれども、そんなみひろさんなんですけどね、ピンチ、あったんですか。
そうなんですよ。今ですね、15歳になる息子が一人、思春期真っ只中の息子がいるんですけれども、その子を出産するときに実はですね、大変でして、産むまでは全く何もなかったんですね。
順調で
、丸1日ぐらいかかったので、体力がなくなってきて生まれたぐらいだったので、結構こう、痛いっていうのも言うほど痛くもないこともないですけど、思ってたよりは、
もうそれより疲れたみたいな、
そうですね、なのでもう産んだすぐぐらいに、先生次欲しいんですなんて言って、先生に驚かれたぐらいだったんですが、実はその後すぐから出血が実はですね、止まらなくなりまして、あとですね、歯間出血と言いまして、緩む、子宮の中緩んでしまったみたいな、で緩んでしまったので子宮は収縮しなくなってしまって、どんどん血が止まらない状態、
そういうことになってる、
で、1時間経って2時間経って止まってませんっていうので、もう大騒ぎになって、もう院長先生も出てきて、これはやばいぞみたいな、子宮出すか出さないかみたいな大騒ぎになるぐらいになったんですね。で、結局のところは出さないでは済んだんですけど、個人病院だったので救急車に乗せられて、そのまま大きな病院にも緊急で入ったっていうことがありまして、
そうなんですね。
ですね。
お産ってね、
当に何があるかわからないので、
うん、そうか、産むまでは
何もなかったですね。
本当に産むまで、
ね、産むも何もなかったですね、まあ、要は胎盤が少し外れてしまって、それが子宮の、下側についてしまったみたいな、まあ、よくあることなんです、それっていうのも。でも大体1週間ぐらい経ったら皆さんポロッと出てきたりとかっていうのもあるそうなんですが、ただ私の場合はなんかひっついてしまって、体の中がまだ中に物がいるよって感知したので、収縮しなくなってしまって、
そういうことか、はい、
でも血が流れっぱなしになってっていうので、もう周りがどうしようみたいな、どうしたらいいかわからないっていう状況になったっていう感じで、まあ後から聞いたところによると、まあ亡くなっててもおかしくなかったねっていうのは言われましたね。
そうなんですね、昔ってね、大昔というか、昔ってそのお産で亡くなるってことは珍しくなかったでしょ、
なので昔だったら確実にもう多分もうダメだったでしょうし、もう輸血しない、あ、輸血してるんですね、3リットルぐらい、
人の、
はい、人の血と変わってるぐらい輸血を実はしてるんですけど、
そうか、量としては3リットルって言ったらもう、かなり
かなりです、だいたい50キロぐらいの女性 の、あの血液量が4リットルぐらいらしいので、
ほぼ3リットル、あ、そう、
もうなのでもう寝たきりで、こうずっとお星様がキラキラ飛んでるような状態で、
意識は
ね、あの幸いあったんですね、やっぱ子供を産んでるっていうので、私はこの子をどうにかしないといけないっていう意識がすごくあったので、あのかなり私が一番しっかりしてて、もう先生のがパニックってて、救急車で運ばれるときは、先生それは右 の点滴です、それは左の点滴です、5本ぐらい点滴が入ってたんですよ、右と左が絡まってますとかっていうのを
強いな言って、いや、しかも見てるわ、見てもう意識はしっかり
しっかりしてるので、患者さんに救われたよ僕はとかって言って先生に言われたような状態でしたね。
やっぱり母は強し
みたいなのも
あったわけですね。
はい、
やっぱりもう産んだっていうところからこう自覚というか、
そうですね、
私は頑張らなきゃっていうか、ね、守らなきゃ
って、そうなんですよ、しかも産み落として私病院、私だけ移動してしまったので、
そっか、
子供と4日間離れ離れ
違う病院ですもんね、
だったんですね、なので余計に私が早く治らなきゃっていう意識が、
そっか、
はい、一番でしたね。
やっぱり命に関わるね、ピンチっていうのもね、
ね、本人はね、ピンチだと思ってなかったんですよね、まあ、心電図は測られてるし、点滴5本で、血圧は20分おきに測られてるので、おかしいなと思ってたんですけど、治ろうとする意識しかなかったので。
で、住んで もちろんウィザンだし、はい、お産の後って、これは普通じゃないっていうのもよく知らないっちゃ知らないですよね。
そうですね。
でもなんかみんながバタバタ
してるし、もうおかしいなみたいな、でもまあどうにかなるかぐらいにしか思ってなかったので。
そっか、それも良かったのかもしれませんね、はい、三浦さんね、今日ね、あの大切な一曲って選んできていただきましたが、どういうふうに選んでいただいたんですか。
そうですね、今日選んだ曲が嵐の曲の、まあ、嵐っていうとね、ちょっと年齢的に恥ずかしいなって、ね、正直あったんですけど、実はまあ子供が好き で主人も一緒に聴くって家族で聴く曲なんですよね、で果てない空って、まあ、題名も素敵だなって思うのと、実は我が子の名前空、
あ、そうなの、
なんです。別に私
初めて聞いた、
そうなんです、選んだ後に気づいたんですけど、さっき書いた時、あ、空やと思ったんですけど、あの歌詞の中に、飛べない自分を変えていこうか、踏み出して何度でもやりなそう、力強くっていうフレーズがあるんですね、そこのメロディーもすごく好きですし、あの飛べないって思ってるのは自分だよねって、でしかも変えていこうよって、踏み出して失敗しても何度もなり直してもいいんだよっていうメッセージ性がすごく、一回じゃないんだよっていうのがね、すごく響いたので、子供にもそこの部分、子供がすごく好きでね、この曲が、やはりそのあたりも子供に伝わったらいいかなっていうので選びました。
ありがとうございます、それではお聞きいただきましょう、嵐で果てない空。
泥まみれ れの毎日だけど今さら悩んだりはしない。呆れるほど不器用だけど心に誓った夢がある。届かない星がまた抱いて触れるようにそっと問いかけた。蘇る希望でこの胸が満たされるから追いかけるだけ。勝てない空がそこにあるって今確かな声が聞こえる。飛べない自分を変えていこうか。踏み出して何度でもやり直そう。力強く積み重ねた言い訳よりありのままを信じ見てみよう。嘘だらけの幸せより素顔のまま微笑んでいよう。また一つ星が流れたな。手を伸ばしてそう掴めるように。真っ白な未来がどこまでも続いてるから確かめるだけ。見えないものは何もないって、その確かな歌が聞こえる。消えない思いがここにあるんだ。いつだってもう一度立ち上がろう。力強く涙の跡が乾いたらまた呼びかけるから、答えてよまた見ぬ明日へ。一人じゃないと気づいたんだ、輝くあの扉共に目指そう。
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。
はい、今日は横山美博さんにお越しいただいています。前半でね、ピンチの、もう本当に命に関わるようなピンチのお話を聞かせていただいてたんですが、はい、うん、それから今にどういうふうにつながってますか？
はい、そうですね、うん、やはりあの時に、はい、まあ、両親の愛であったりとか、
あ、そっか、
うんうんうん、あとは主人が私を思ってくれる気持ちであったりとか、うんうんうんうん、すごく再確認ができたっていうのと、うんうん、これだけ愛されてるから、やはり自分が産んだこの子供を、うんうん、やはりこの気持ちをね、しっかりつないでいきたいなって思った、で、はい、その母の思いの強さで私治りがめちゃめちゃ早かったんですね。周りが本当にびっくりするぐらいの回復力だったんです。もう子供に4日間会えなかったので、会いたいっていう必死な思いで急激に自分が良くなっていったので、愛の力ってすごいなっていうのを感じましたね、
そうですよね、うん、だって顔もこう見るか見ないかの間ですもんね、
はい、
うん、愛の力がすごい。
そうですね、
うん、やっぱりその自分の、なんだろう、気持ちってすごい大事ですよね、
はい、大事ですね、うん、やはり多分これで私が、あ、ダメなんだって思ってると、多分本当にダメだったと思うんですね、はい、気持ち一つで、ただ私はもうこの子に会いたい、こんだけ愛されてる自分を生かしたいっていう思いで来たので、やはりどんな時でも、やはりしんどい時とかも苦しい時もあると思うんですけど、愛してくれた人って必ずいると思うんですね、その人一人。
確かにね、
いろんな場所でいると思うので、うんうんうん、なので、はい、あの、うんうん、そのままでもね、みんな一人一人すごく素晴らしい存在なので、うんうん、自信を持って、しんどくなっても、絶対乗り越えられるからと思ってもらえたらいいのかなっていうのは思いましたね。
確かにね、うん、いや、もちろんその親 って、うん、私の両親も多分、はい、多分じゃないな、私も多分とか私を愛してくれてるに違いないんですけれど、はい、でもあの なんとなくそうだろうなと思うけれど、うん、それを改めてこう、はい、あ本当に愛してくれてるんだなっていうのを、うんうん、味わってないっていうのかな、うん、父母に怒られそうですが
聞かないですしね、そうなんですよ、
すごい、はい、仲いいしね、はい、大事にしてくれてるのも分かってるんだけれど、でも三浦さんみたいに、うん、この本当いざピンチっていう時に本当に分かるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
それはねやっぱりありますよね、
うん、ありますね、うん、なので、まあ、ピンチじゃなくても愛は届けてほしいなと思いますよね、うん、っていうことは逆に
というかあの受け取るのもね、なんか私なんかはねその自身として多分愛届けてくれてるんだろうけど、はい、なんかほら気恥ずかしかったりとか、ね、うん、親って特に親って
そうですね、う
ん、なんかすごく私も大事に思ってるんですけれど、うん、なんやろ大事だよって言わんでしょ
そうなんですよ口でね伝えるのってすごく恥ずかしかったりとかもするんですけど、私は伝えてもらいたいなって、
本当ですよね、
あのメールとか LINE とかね今あの便利な時代なので
確かに
口で言うのが恥ずかしければ、うん、ありがとうって言葉って私すごく好きで、
あそ
っか、うん、なんかあの誰でも受け取りやすいんですよね、だからなんかありがとうっていうのでいいので、なんかこう言ってくれたらいいのかなって、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、確かになんかね愛してるとか
ちょっと恥ずかしいですね、
はい、ですよね
なんか言ってくれてありがとうとか、うんうんうん、今日もありがとうっていうのをね、うんうん、なんかあのみんなが伝えててくれれば嬉しいなとは思いますね。
確かにね、本当ですよね、やっぱり本当メールとかね、はい、その LINE って伝えやすいよね、
うん、そうなんですよ、
うん、なんか私の親の世代も結構やってるので、
うん、
三浦さんとかもやって
らっしゃるでしょ。やってますね、はい、うん、あのかなりもうメールではありがとうが飛び交ってますね、
う
ん、
あそうか、
はい、面と向かってやっぱり恥ずかしいの で、うんうんうん、で今可愛いスタンプとかもありがとうみたいなのもあるのでそういうのでもいいのかなって思いますね。
そうね、確かにね、うん、だから本当気持ちを伝えるっていう、うん、まあ、本当命が危ないっていうようなピンチだったわけですけれども、はい、だから伝えられたことってありますよね、
うん、そうですね、だからこそ伝えていかなきゃと思いましたね、
う
ん
うん、そうね、うん、確かにね、
はい、
その今だから思春期のね、
はい、
あの、うん、空くん、
はい、
空くん名前出しましたけど、はい、もうまくね、
そうですね、
もう言ってらっしゃるでしょう。
そうなんですよね、なんか思春期ってわざと言ったの、あの、反抗期って言わなかったのは、
うんうん、
本当に思春期なんです、
うんうんうん、
だから気持ちも浮き沈みもありますし、うんうんうん、彼の中でいろいろ成長してる時なんだなと思って私は見守っているので、あの偉そうな口とかもちろん叩きますよ、うん、でもそれは私は反抗期とは捉えずに、おう思春期と思って、
確かに、ね、
成長してると思って
本当だね、反抗期って、まあ、こっちというか、まあ、親目線ですもんね。
そうですよね、
なんか反抗しよってみたいな感
じだもんね。そうなん
ですよね、うん、でもその年頃の、ね、お子さんっていうのは、うん、それぞれ自分の意見っていうのを持ち始めるわけですし、
はい、それが大人の第一歩でもあるし、
うん、確かにね、
なかったら今理不尽を感じるべき時期なので、
な
それを感じないと、ね、成長の過程として私も怖いと思っているので、
なるほど、ね、理不尽を感じるべき
時期なんですね、うん、あの思春期の時期って、うん、そうやって大人の理不尽を感じて、うん、おかしいぞおかしいぞって世の中で見ながら自分とすり合わせる時期なので、
なるほどね、
うん、自分を持っているっていうのが反抗期の表しなのかなって、うんうんうん、
確かにね、
うん、捉えているので、うん、でもそれは大人が反抗期で取ると反抗してるところがメインにばっかりついちゃうので、
そうなんですよね、それこそまあラベル貼るというかね、
そうなんですよね、
自分の中でね、
うん、
反抗期だって思ったら、
そうなんですよ、
なんかやることね、うん、全部
なすこと全部
コップ
置くのがドンってなっただけで反抗してるみたいになるので思春期と思うと今日はイライラしてるのねみたいな、
そっかそっか、
なんか今日は甘えたい日なのねとか思えば楽なのかなっていうのも思いますね、
やっぱりその心の持ちようっていうのは、うん、そので三浦さんがそのピンチの時に、はい、あの愛をこう、ね、届けて、うん、こう次にこう伝えていくっていう気持ちであったりとか、はい、その赤ちゃんにね、
うん、
あの何としても早く会いたいっていう、うん、そういう気持ちからこう、はい、自分の脅威の回復力、はい、
そうですね、
華奢な体で、
いえいえいえ、
脅威な、ね、回復力をこう、はい、出していったっていうのと同じように、
はい、
こう中側で、
そうですね、
何を感じてるかとか、私たちの方が、ね、うん、はい、どういうふうにラベルを貼ってるかっていうのは、はい、いろいろ関わってきますよね、外の世界に、ね、
そうですね、外の世界に本当に、だから自分を、うん、あの満たすことっていうのをね、どうしても日本人って周りに合わせて、あのこう控えめでってなってしまってるんですけど、やっぱ満たすことを大事にみんなにしてほしいなみたいな、で満たせるからこそお客様にも、そのいい状態で接することができる、
そうですよね、
笑顔の連鎖が 起きるのかなって。
笑顔の連鎖ね、はい、素敵ですよね。
そうするとね、家庭にも笑顔がまたそこで運べますし、う
んうん、絶対それは大事、ね、だからその私たちがまず笑えないと、はい、
そうなんですよ、
ことですよね。
そうなんですよ、作り笑いじゃダメなんですよ、販売員が目笑ってない人いますよね、たまに
ですよね、はい、バックヤードで喧嘩してたら笑えないよね。
そうです、そうです、見ますけどね。
そうね、やっぱりね、あの嘘の笑顔も分かりますよ。
分かります、
うん、絶対分かるよね。だってモワモワってなんか黒いものが出てるもん。
そうです、そうです、そうです。でなんかこうクロージングされてるみたいな、決めようとされてるみたいな、
う、ね、うん、なんか分かりますもんね。
分かりますよ ね、
やっぱり心から笑うっていうことっていうのは大事だし、
はい、
心から笑うためには自分を満たさなきゃいけない、
ね、そうですね、はい。
どうしてもほら人が先って、
う
ん、
そうです、
思っちゃう人ね、
多いです。私もそうでした、
ね、
はい、
やっぱり自分自己犠牲じゃないけど、はい、やっぱりね、
うん、人のために人のためにみたいに思うんですけど、うん、人を満たそうと思ったら自分が満たせてないと、うん、ね、満数になってるコップだったら人にたくさんあげれますけど、半分ぐらいになってたくさんあげてたら、うんうん、まだくれって言われたらね、自分欲しくなるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
うん、っていうことは自分がいつも満水になってれば、うん、いつでも与えられるのかなって。
なるほどね、うん、そうだよね。
そう伝えると結構皆さんも分かってくださるのも多くて、
うん、ね、で半分だけのコップであげたら、うん、なんかもっと感謝してよみたいな。
そうなんですよ、みんな8割入ってるよね、ちょっとずつ返してくれへんとか思ってしまうのが人だと思うので、
返してってね、本当だよねなるなる、
そうなんですよ、
確かにね。
ということは自分を満たせばいつでも気持ちよくあげれて、しかも見返りもなく、
うんうん、そうね、
うん、気持ちいいよねって、
うんうんうん、本当にね、自分がこう十分持ってる状態で、うん、っていうことですよね、
うん、
なるほどな。
そうですね、
自分を満たしていくってことも本当大事ですよね、うん、
はい、
いや今ね、みひろさんね、あの聞いてくださってる方で、ね、はい、今ピンチって方もね、いらっしゃるかと思うんですよ、うん、はい、なんかあの言葉をプレゼントするとしたらどんな言葉がありますか。
そうですね、うん、あのピンチって本当にね、うん、ギフトっておっしゃってますけど、うん、私もギフトだと思う、プラスチャンスだと思ってるんですよね、
はい、
あなたまだ伸びしろあるんだよって教えてもらってる。渦中はすごくしんどいです。私もいろいろしんどいことたくさんありましたけど、でも乗り越えられない、あのちゃん、あ、なんですかね、そのピンチって来ないです、
うんうんうん、はい、
人には。なので絶対乗り越える力があなたにあるから来てると思って、
なるほど、
うん、進んでもらったらいいのかなって思いますね、うんうんうん、
確かにね、やっぱりそれがそのピンチが来てるってことにきっと何か意味は、
うん、意味があります、ね、そして乗り越えられる、
うんうん、
私なんだよって思ってそれに挑んでいく。
なるほどね、
うん、しんどい時は休んだらいいんですよ、もちろん。
なるほど、
はい、
でも乗り越えられるんだよっていうところですね、で、うん、
思ってるか思ってないかがやっぱり違うのかなって思いますので。
ありがとうございます、はい、今日のゲストは横山みひろさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日は横山みひろさんにお話をしていただきました、やっぱりねピンチって誰もがまあね何か多かれ少なかれあると思うんですけれども、確かにその最中はねなかなかねギフトだとかでね思えないっていう人もいらっしゃると思うし、うん、そういうことは多いと思うんですけれども、でもまだ伸びしろがあるよっていう教えてくれてるんだよっていうそのみひろさんの言葉がすごくね響きました。うん、本当に伸びしろだと思います。そのピンチ乗り越えた先に何かある、絶対何かある、でギフトでもあるしチャンスでもある、そういう力強いメッセージをいただけたなと思っています。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。